そんなプロジェクトプレゼント企画の第3弾の当選者発表でございます。
イエーイ、来ましたね。
来ましたね。
はい。
石井さん、ありがとうございます。はい、ではですね、早速ですね、石井さん、今回ですね、プレゼントに、はい、ご用意していただいた商品の方ですね、再度、はい、ご紹介お願いいたします。
はい。こちらですね、グリーン東京ガンダムプロジェクト。
お、
こちらで限定販売されましたガンダムのプラモデル。
うん。
こちらとプレイステーション3ソフト、ガンダム戦記。こちらをセットにしたものですね。
限定品ですよ、限定品。
限定品ですよ、限定品。
貴重なものが続きますよね、そんなにね。プレゼント。
もう頑張りましたよ。
もうね、ガンダム人気は素晴らしい。
そうですね、もう。もう
好きなんですね。何通届いたと思います、うん、石井さん。
やっぱり、2桁はいってるんじゃないですか。
まあね。そういうね、見方あると思いますよ。これだけガンダム、ガンダムってね、みんなに人気ありますからね。
うん、それはないですよね。
6通来ました。
あ、ありがたいですね。
ありがたいですか。あ、逆にありがたいですか。
はい、ありがたいです、ありがたいです。あ、
すごいですね。ザキヤマっぽいような感じの言い方ですね。
はいはい、6通いただければもう。
はい、ではですね、早速、まあ、引っ張ってもあれなんで、当選者の方を決めていきたいんですが、先週、はい、先々週と同じようにですね、プリントアウトしてまいりました、6通。
はい、
で、これ、当然、今、石井さんはちょっと離れたところで収録しておりますんで、うん、見えてない形なんですが、
はい、見えません。はい。
6通届いておりますんで、
はい、
石井さんの好きな数字を言っていただきます、
はい、
その数字でですね、私は上からめくっていきまして、
はい、
そこに現れた方がですね、当選者とこのようになっております。
はい、
はい、ではですね、早速、はい、石井さん、
はい、
好きな数字を1から6ですよ。
はい、わかりました。ですね、このグリーン東京プロジェクト、これがですね、ガンダムの30周年の記念のイベントでもあったわけで。
ああ、そうなんですか。
はい、ということで、30といきたいんですけど、6通なので。
そうですね、
はい、
残念なお知らせ。3で
3番で、はい、
わかりました。じゃあいきますよ、はい、早速、上から1枚目。ああ、残念ですね。
残念。
2枚目、残念ですね。
あ、残念ですね。
あ、この方ね、全部ね、今までずっと応募していただいている方ですね。
あら、
本人分かってるから。じゃあ、3つ目、この方でございます。はい、当選者発表させていただきます。
ラジオネーム
ですね、JB470 さんでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
やったね、やったね、
やりましたね。はい、
コメントいただいてるんでね、ちょっと読ませていただきたいと思います。はい、お願いします。毎回とってもコメントいただいておりますんでね、
はい、
読ませていただきたいと思います。
はい、お願いします。
毎回とっても楽しみに聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆様がとても楽しんで番組を進めておられるのがリスナーの私にも十二分に伝わってきます。
あ、嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい、
このスタンスを変えずにこれからも私たちと共に閉じ、
はい、
楽しい番組を続けてくださいというね。
はい、
ありがたい。
ありがたいですね。
我々だけじゃないわけですよ。
そうですね、支えられてますね。
皆さんと一緒に頑張って楽しくやってくださいっていう、
はい、
ありがたいですね。
はい、嬉しいですね。
ありがとうございます。じゃあ、はい、JB470 さんですね、
はい、
見事当選いたしましたので、
はい、
まあ、お送り商品をお送りするんですが、
うん、
この応募をしていただいたメールアドレスと同じアドレスです。必ず送っていただきたいんですけども、JB470 さんのですね、本名フルネーム、
はい、
住所、電話番号、うん、これをですね、申し訳ございません、再度村内の方にメールでお知らせください。
はい、
届き次第ですね、石井さんの方から、
はい、
発送させていただきたいと思います。はい、
責任持って発送いたします。
はい、本当ですか。はい、責任持ってくれますか。はい、大丈夫ですか。
業者の方がね。
はい、業者の方がね。
はい、
じゃあ、まあ、JB470 さん、楽しみに商品届くのをお待ちいただければと思っております。はい、また今週もですね、番組終わった後に、プレゼントの方第4弾が控えております。
はい、
今回は吉安さんからのプレゼントでございますんでね、
楽しみですね。
最後まで聞くんだよ、みんな
聞いてね、
聞いてね、大丈夫かな。では番組の始めていきたいと思います。
はい、
内緒。
浮かれてんじゃないよって話ですよね、斉藤さんね。
何の？
いやもうクリスマスクリスマスって、
ああもうね、うん、なんだそれ、うめんか、
うまい、うまいかどうかわかんないですけどね。もうね、だからね、どこ行ったってクリスマスだ、クリスマスだ、兄がイルミネーションだって話ですよ。何がケーキのご予約はお早めにですよ。なんて言ってたらね、怒られちゃいそうなんで、うん、はい、今週はですね、先週予告した通りにですね、クリスマスの話でいきたいと思います。頑張っていきましょう。第14回そんなことないっしょ、始めたいと思います。お送りいたしますのは竹内と
雨宮と
斉藤です
。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうね、今日は駆け足でいきたいと思いますよ。はい、先週ね、皆さんに、リスナーの皆様に、募集いたしました、皆様のクリスマスの思い出、お願いしましたら結構いただきまして、
はい、ありがたいですね。
これちょっとね、ご紹介するだけでもちょっと時間足りるかなっていうぐらいいただきましたんで、本編でたっぷり時間取って、ご紹介したいと思います。加えまして、今回ですね、有名ポッドキャスター お二人にですね、特別参加をしていただいております。もうすでに収録済みなんですけども、番組の途中にですね、そのお二人のですね、クリスマスの思い出、
あらららら、
クリスマスに思うこと、語っていただいてますんでね、簡単に語っていただいておりますんで、まあその音源もちょっとお流ししながら
楽しみ、 楽しみ、
ね、お二人ちょっと軽くご紹介させていただきますですね、お一人目がですね、スタジオ本さんのトマト屋さん、
聞きましたね、
有名だと思いますよ。IT 関係の番組の、iPhone ほっとけない、とうとう配信されてるですね、トマト屋さんにご協力いただきました。もうお一方がですね、
はい、
童貞ネット、童貞ネットというタイトルのポッドキャストをやられてる、パルさんという方がいらっしゃるんですけども
、はいはいはい
はい、この方にもご協力いただきました。まあパルさんに関してはコメント中に途中流れますが、まあ番組のタイトルが童貞ネットという番組ですから、まあある程度覚悟してき、
やっぱ そっち系なのね。
そんな内容ですから。
なるほどね。なるほどね。オッケーオッケー。
はい。じゃあ今日は本当にたくさんお便りいただいておりますんで、
はい、
早速本編の方にとっとと行っちゃいたいと思いますんで。
うん、
はい、では本編いきますんでよろしくお願いいたします。
よろしくね。行ってみよう。
ゴー。
カリスマポッドキャスターのトマト屋です。クリスマス、私たちはカップルの家を敵陣に見立て、タクシーという名の装甲車に乗り、次々と制圧していきました。その様子はまさにそんなこと
戦場
内緒。
はい、そんなことないっしょ第14回のクリスマススペシャル本編スタートしたいと思います。
はい、メリクリでございます。
メリークリスマス、みたろです。
じゃあですね、皆さんからですね、リスナーの皆様からですね、お便りたくさんいただいておりますんで、
はい、
早速ですね、ちょっと ご紹介していきたいと思います。
はい、
うまく読めるかな。結構ね皆さんね面白い長文を送ってきてくれる。
頑張れ、
頑張ってみたいと思いますよ。じゃあまず最初ですね、ラジオネームまさやんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私のクリスマスの思い出は、
うん、
私が20歳前後の頃はまだバブリーな時代で、クリスマスイブの夜は彼女と夜景の見えるおしゃれなホテル、
ま
あ、かっこ高級ホテルって書いてあるね、でディナーを取り、シャンパンを交わして、そしてその後はムフフフフというコースが流行っておりましたね。そんなの流行ってました、斉藤さん。
流行ってましたよ。
流行ってた。僕のところにそのブーム来なかったな。
そうなの？
うん、経験がない。
ああ、そうなんだ。
はい、次はですね、半年前から人気のホテルだったので予約を取り、半年前から人気のホテルだったので半年前から予約を取って、
それが当たり前だった時代だったよ ね、
ね、うん、当日を楽しみに待っていましたが、
うん、
イブ前日にいきなり破局、はい、慌てて当日ナンパしてホテルにチェックイン、そしてムフフフフ、
すごい、それがすごい、
まさやさんすごいね、
ブリンナイト
でした ね、
ね、うん、
でもまだ続きがあるんですよ、
はい、
がですよ、
が、
うん、
次の日、
はい、
こわもての方から声をかけられ、
あ、うん、
つつもたせと判明し、その場で土下座の、蹴られるの、お金取られるの、さんざんでした、とほほほほって言っていただきましたね。
しっかりとオチが、
オチがつい
て、なんてこと。
いやでもこれ、こんな時期ありました、こんなバブリーな時期は。僕まだ学生だったからか。
ありましたよって俺の父ちゃんが言ってた。
いや言ってた。
言ってた。うん。
まあ、雨宮さんは全然そんな時期なかったよね。
ないですね。ただそれがほら、結構なんか世の男性がこう何想像で描くデート像じゃないですか、うん、それって。
うん、まあね、
うん、
これをリアルタイムで経験してた人がすごいな
ですね。
僕ドラマの中だけだと思ってたもん。本当に。なんか当時はでもあれでしたね、バブルの頃って、
うん、
タクシー捕まえるのも大変でしたよね。
そうらしいですよ、うちの父ちゃんが話してたんですけどね、
なんかほら一万円札見せびらかせながら、
一万円札をこうひらひらさせてタクシー、それが一人じゃなくてみんな一万円札をひらひらひらひらさせてたらしいよ。
そうだ、もう終電とかの前でももうみんなタクシーでかいんだから。
そう、
そんな時期ですよ。
いいな。
いいな。それがバブルの時期でしたよ。じゃあ続いていっちゃっていいですか。
はい、お願いします、
はい。じゃあ次いただきましたセシルさん、
はい、ありがとうございます、
ちょっと悲しい感じになっちゃいますね。語ることが何もない悲しいクリスマス、はい、涙涙涙いつも行くレストランカップルばかり、私が一人で寂しいみたいじゃないか、世紀末の悪魔のクリスマスも聞いて過ごしてやれっていうメールでありました。
分かるよ、分かるよ。
分かってる人がいる、分かってる人がいる。斉藤さんさすが。
涙なくちでは聞けません。
いやでも僕もでもそうだったな、僕もな、実際なクリスマスは家、あのね、クリスマスイブで僕は、うん、あのね、クリスマス12月に乗ってた車をちょっと事故っちゃって、
はい、あらあら、
お釈迦になっちゃったのね、
うん、
で新しい車しょうがなく買って、
はい、
で納車がね25日になるって言われて、
あ、
で当初ね24日には届くって話だったんだけど、うんうん、25日になるって言われて、うん、でだけどあのどうにか24日、もう単純に僕はね少しでも早く新しい車が欲しかっただけなんだけど、
うんうんうん、
どうにか当初の予定の24日に納車できないですかねっつって、
うん、
で取り行きますからっつってわざわざ行ったのよ、うん、ディーラーに取りに、
そ
したらディーラーの営業にあれですか、これからですかみたいなこと言われて、うわてへへへって帰ってきたんだけど、そのまま家に帰ってテレビ見てただけなんだけど、 あれ恥ずかしかったね。
あ
やっぱ普通思うよね。
ですよね。
ね、そんなのいいんですけど。次ちょっとあの可愛い感じ、
はい、
あの、うん、子供の頃のお話でありました。
はい、
あれですね、ミラノ州っていうポッドキャストやられてるですね、
はい、
白石ミナさん、
はい、
ありがとう、何度かお世話になっております、
うん、はい、
ですね、いただきましてありがとうございます。クリスマスの思い出、
うん、
クリスマスの思い出はサンタさんにスーパーヨーヨーをもらったこと、
うん、スーパーヨーヨー、
うん、今考えるとスーパーヨーヨーって1000円ぐらいで買えるからうちって貧乏だったのかなって切なくなりますっていう、う
ん、なんすかスーパーヨーヨー、
今でいうところのハイパーヨーヨーとかそんな感じじゃないかな。
あだって今だってそんな、あそっか昔だからってことですか。
うん、いや昔っていうかでもあれだね、白石さん若いはずだな、
うん、ですよね。だからハイパーヨーヨーの前身みたいな
のがあるのかな。
ああ、うん、あそういうことか。
1000円ぐらいって言ったらそういうやつですよね。
そうだよね、あのコカ・コーラのヨーヨーとは違うもん ね、
あのクリスマスプレゼントで何か覚えてるのとかってあります？これ親からもらったやつ。
ああ、親からもらったやつですかね。何だろうな。あのね、うん、幼き日にですね、どうだろうな、うん、丈20センチぐらいのクリスマスツリー、
うんうん、
もちろん当時はそんな今の LED みたいじゃなくて本当あのちっちゃい豆電球のもっとちっちゃいみたいのが10個ぐらいついてるだけ の、うん、あの本当にあのもみの木をプラスチックで作ったような安っぽいのをうちで飾った時は子供心にこう目をこうキラキラさせながらそれを見ていたと父ちゃんが言ってた。
あでもそれだけでもいいと思います。うちは子供の頃クリスマスツリー自体がなかったですからね。
ああ。
で、あのうちはクリスマスのプレゼントっていうのは、
はい、
あのサンタのおばさんがくれるのよ。
おばさん？
あの親戚のおばさんがプレゼントをくれるのよ。でサンタのおばさんになるんだけど、であの本当に子供の頃まだ小さい頃、姉ちゃんとそのおばさんと3人で、
うん、
クリスマス近くになるとお風呂入る。でお風呂の中で何が欲しいかをなんとなく聞かれるのよおばさん。
ああ、リサーチをされるわけだ。
でそこで言うとあの大体それが届くのね。
ああ、はいはい、
そのおばさんがねなんかね面白いんだけど、あのお風呂をね窓開けて入ってくる、入ってると、
うん、
ハエが入ってくることがある。虫とかハエとか、
はいはいはいはい、
したらあの虫がサンタさんのお使いだからあの虫にお願いしてごらんって言われる。
お
でそれにお願いするとちゃんとそれが届くんだ
よ。
サンタっているんだね。
信じて、ま、何歳まで信じてました？
小学校入る前、もう小学校入った時にはもうサンタいなかったな。
斉藤さんは？いや、俺もそうね、小学校低学年ぐらいですかね、信じてたっていうか、うん。じゃあ雨宮さんは？
僕小学校3年生まで信じてて、
うん、
小学校3年生までちゃんともらってて、
うん、
小学校4年生の時に、
うん、
もうちょっとでクリスマスだっていう時に、
うん、
突然あのうちのお母さんが、
はい、
今年サンタ来ないよと。
いきなり、
うんうん、サンタは今までいなかったのよ、私だからみたいな感じで、おもちゃ屋行くよっていう感じで言われて、
めんどくさくなっちゃったの
か。それお母さん本当めんどくさくなっちゃったのかい。
おもちゃ屋行っておもちゃ買ってもらいましたね。
ああでも小学校3年生までは信じてた
んだ。うん、信じてましたね。
なんかだいぶ好感度上げようとしてます。
うん、本当本当本当。
僕アメミヤさん純粋とかって言われたくとか、そういうあれじゃないの。
違う。
そうなんだ。
でもお母さんの身に何が起こったんだろうね。
なんかあったんだろうね。
なんかあったんだろうね。
面倒くさになっちゃった、なんかきっかけがあるんだろうね。じゃあ次いきますね、
はい。
次ラジオネームひでさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔付き合っていた大阪の彼女のためにバイトをずる休みして USJ ユニバーサルスタジオジャパンですね、
はいはい、
でナイトクリスマスを送ったことぐらいしか思い出がないそうです。
すごいな、それすごいな。
それあの遠回しな自慢でしょうかね。
自慢だね。昔とか言いながら USJ ってそんな昔からないもんね。
ね、
結構最近じゃない。
比較的最近の話だよね。
ね、
10年ぐらいでしたっけ？
もうそれぐらい経つんですかね。よくわかんねえ。ほら関東の人間だから。
ほらもわかんねえ。
ね、まだありますよ続きは。
はい。
もち後日。
うん。
職場の人から白い目で見られたのは言うまでもない。
ああ、やっぱり遠回しの自慢だね。
いいじゃんねえ、バイトなんだし。
ねえもんだね、もんなさ、ほんとさ、ほんとさ、ほんとさ、そんな羨ましい話ばっかり。
もうバイトとか関係ないんだよ。職場の人はどんどん白い目で見てくださいね、そういう、ね。
そう、もうそういう人は、
思ってる人。
後ろからスリッパで殴っても OK ですからね。
ヒデさんありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあもう次いきますよ、はい。チュリヤングさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
皆さん、デアーナー。
デアーナー。
忘れてましたね、デアーナー。
はいはい、
言わなきゃいけないですね。言いますね。クリスマスの思い出ということですが、
はい、
私は女の子友達と過ごした思い出しかありません。一回は恋人と過ごしてみたいです。
わかるよ。また出た。
でもあれじゃん、今は結構そのほら恋人いても女の子友達同士で過ごすっていう。
そうなの？え、そうなの？
そう、いやほらそれこそほら女子会的なものとか。
ああ、はいはいはいはい。
おうおうおうおお。
そういうのもあるんじゃないの？
ああ、じゃあなんつうの、また恋人がいても、うん、まあね。お互いこう違ったクリスマス、うん、まあ、とりあえずなんつうの、早い時間的に違 こうクリスマスパーティーやって、うん、遅くにこう2人でね、しっぽり見えちゃうってやつだね。
それは何、斉藤さん、そのしっぽりは何、そのずっとなんか、いや押してる感じは。
そんな人聞いてね。
あ、そんな人でなんか分かるのね。
うん、
で言うね、そういう、うん、まあ、女の子同士でクリスマスを過ごす、
はい、
そういったチュリヤングさんみたいな方もいれば、
うん、
同じ女子同士でクリスマスを過ごしたこのルーズさん、
はい、
からいただきました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、まあ、ルーズさんいろいろ考えていただいて、
うん、
頭を絞って思い出したところ、
はい、
その昔勤務していた会社の仲間でクリスマスにご飯を食べようということになり、
うん、
今はありませんが、警視の、まあ、警視、まあ、多分機密紙ね、おそらく。
いいのか言って、
某イタリアというところに、
うん、
イタリアンレストランなのかな、
うん、
ところに予約して、うん、食事することになりました、
はい
はい、
時間通りに着きみんなで待っていたのですが、
うん、
なかなか食事が出てこない。
おりゃおりゃおりゃ、
うん、そこは女子ばかりなので喋って暇つぶしはできたものの、
うん、
1時間とか平気で出てこない。
へえ、
うん、やっと付け合わせみたいなものが出てきた時の男性店員の言葉、
はい、
すいません、シェフが突然辞めてしまったもので。なら仕方ないかねっていうね、ルーズさん。
いやそのシェフに何があったんだ。
何か
あシェフ一人だけ。
まあそうなんだろうね。
まあ一人じゃなかったとしても、まあね、メインたる人が多分いなくなっちゃったんでしょう ね、まあ、ね、
特にほらクリスマスだから予約もいっぱい入ってて、
うーわー、
バタバタで何があったんだろうね、これ裏でね、
何があったんだ。
あれか、駆け落ちか。
誰と
駆け落ち。誰。
そう、シェフが駆け落ち。
誰と
よ、なぜ駆け落ち。
分かんない、消えるって言ったらそれしか思い浮かばないですもん。
なんで駆け落ちな
の。他にあるよ、なんかほら、なんか食事がうん、なんかうまくいねえとか、なんかシェフ同士で喧嘩になって、
うん、
うまいだうまくねえだとかって話になって、
俺の作りたい味はこんな味じゃねえんだ、ガシャーって出てっちゃったのかもしれない。
俺はラーメン作りてんだ
っつって。いやでも本当何があったんだろうね。
何があったの、気になりますね。
ますね。
ありがとうございます。ルーズさんね、僕ねこれねメールいただいた時に、うん、ちょっと吹いちゃいました。
これはねこれちょっと吹くというよりと思いますよね。
ですよね、
うん。
じゃあ次いきます。
はい、お願いします。
ラジオネームの方はですね、子供4人いる月パパですさん。
はい、以上、はい、ありがとうございます。
先週も言いましたけども、あくまでもラジオネームは子供4人いる月パパですまでがラジオネームです。
ラジオネーム
だ、皆さん覚えてくださいね。
はい、
いつもありがとうございます。じゃあ読ませに、ちょっと長文いただきましたんで、うん、ちょっとかいつまんでいきますね。
はい。
記憶を遡ること、
うん、
小学5年生のクリスマス、
はい、
お肉屋の息子が親友だった僕は、
うん、
学校帰りに肉屋の家に寄って、うん、
はい、
こそこそか遊んでいた時のことです。
う
ん、肉屋はチキンの照り焼きが美味しかったこともあり大繁盛、
はい、はいはいはい、
スタッフは猫の手も借りたいほどの忙しさ、
うん、
かっこ当時は今みたいに大型店舗もケンタッキーもなく、町の商店街は盛り上がっていました。僕たちは店に居候していたおじさんの部屋へこっそり侵入、
うん、
目的は、そう、雨宮さん、
うん、
エロ本です。
なんで俺に振るんですか。
書いてある通りだ、書いてある通りだから。出てくる出てくる、びっくりしました。しかも漫画だけではなく写真もあり、当時の僕たちは衝撃が強すぎて、ああもうこれ以上ゆり申し上げられませんって言っていただきましたね。
ああ、
どうですか、まあ、これはもう雨宮さんにね、
ぜひコメントいただきたいですよね。うん、たいんで
小学校5年生で そんなところに興味が、
小学校5年生って言ったらもうあれでしょう、もう道端に落ちてるエロ本はもう秘密基地に持って帰って大事に保管ですよ。
うん、ああでもそうだな。
うん、うん、君にも記憶があるはずだ。
それはね、俺雨宮さんが子供の頃はもうねインターネットが普及していて、
してないしてないしてないしてない。
エロ本ってよりももうねインターネットでねって感じで、
そうそうそう、してないしてないしてない。
DVD とかでしょどうせ。
ないないないない。ビデオテープってやつでしょ。
そうそう。本当ですか。
本当に。
ビデオテープ販売機に買いに行っちゃうの？
行ったことない。
ま、生々しい。
そうなんだ。ああいう販売機なくなったね。
そうなくなりましたね。
な
りまし
たね。なんか昼間は中が見えないんだよね。
うん、
夜になって明かりがつくと、
そう
中身が見えるんだよね。
マジックミラーテープっていうかね、シートみたいなのが貼ってあってね、昼間は普通になんか鏡みたいになってた ね。
でお金入れてゴトンっていう、このゴトンがねすっごいでかい音に聞こえる。
さすが買ったことある竹内さん、違うな。
ですね。
そうそうそう、本だけじゃないんだよ本。まあほらまだ斉藤さんとか僕の時代は DVD とかビデオテープってまだ普及そんなにしてない時期だから、本がメインで、
うん、
中にテープがあるね。カセットテープ。
あ、声だけとか音だけ。
そうそうそうそう。
へえ。
まあそんな僕はそんなの買ったことないですけどね。
よく知ってるな。
俺も父ちゃんがそう言ってた。
父ちゃん言ってたよね。
父ちゃん言ってた。
父ちゃん言ってた。続きましょう。クリスマスの話じゃないじゃん。
そうだよ。もう、もっとこう何聖なる夜は違う字なのかいって思われちゃうぞ。さあ続けて続けて、
はい。じゃあ次いただきました、うん、ラジオネームみっちょんさん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ですね、どこから読みましょう、これです。
うん、そんな長いんですか。
はい、ちょっとかいつまみますよ。
はい、
このみっちょんさんの、クリスマスの思い出記憶に残ってるのがですね、
うん、
毎年うちの母は私と祖母の誕生日をクリスマスにやっていたことですかね。
おお、
うん、
おお、
うん、もう遠い昔なのでそんなことぐらいしか覚えてないですね。
お、
大人になって子供が小さい頃は毎年手作りのケーキでお祝いしていましたが、
おお、
かわいいね。
子供たちはケーキが母の手作りだったことは覚えていないようです。
時間、あ、そんなもんかもね、
うん、時間が経つにつれて記憶が薄れていくのは仕方ないですねって言うんだけど、うん、どうですか、うん、
なんだろう、まあちょっととほのぼのしつつもちょっとこう切ない感じがありますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、でもクリスマスにまとめられちゃうのはちょっとかわいそうですね、誕生日
かわいそうですね。
でも結構そういうなんか友達いませんでした？
うん、うちもね、俺もね、1月1日のに誕生日のやつがいて、
うん、
だやっぱりね、お正月とクリスマスは一緒くたっつって、誕生日一緒くたって言ってたよ。
でしょうね、
うん、
であれでしょ、この子供の頃にケーキが自分でお母さんの手作りってすごいね。
すごい、そこがちょっとすごいって思いましたね。
ね、
結構作るの大変ですからね。
作るの大変だよね、うん、まあ、スポンジとかはほら焼かずに買ってきたとしても、う
ん、はい、
それでも大変だよね。
大変、うん、
これで焼くとなったらもう一日仕事だこれ。
そうですね。
うちはね、子供の頃のケーキは、うん、まだね、今みたいに生クリームがなかったんだよね。
ああ、はいはいはい、
今生クリーム当たり前でしょ、雨宮さん、
うん、当たり前。
僕らのってもう さっきはね、斉藤さんと巻き込んじゃうけど、僕らの子供の頃は、
うん、
あのね、バター、
うん、バタークリーム、
そう、
うん、
美味しくないんだよ。
美味しくない。
ホール1個、まずいんすか？
ホール1個食えないんだよ。
そう、あのね、こってりしてんの。
そう、
こってりなの、すんごく。
バタークリーム、
そう、だから今みたいにあの日持ちしないんだろうね、きっとね。だからほら、バタークリームっぽいやつだったら日持ちするからっていう、
うん、なんかね、ともかく濃厚なの、いい方で濃厚なの。
美味しそうなイメージなんですけど、
いや、うん、あの生クリームに今なっていい時代に生まれたよ、
うん、そう俺も思う、うん、
あのだからうちはあのね、そのケーキがあまり美味しくないから、
うん、
必ずね、アイスクリームのケーキだったな。
あ、はいはいはいはいはいはいはい。
でね、もっと話しちゃうと、うん、それこそあのさっきのあのバブルの時代、まだ僕学生だったけど、
うん、
うちのね、もう今亡き母がね、
うん、
まあ居酒屋みたいなものをやってたのよ。
はいはいはい。
でクリスマスになるとお客さんが、うん、まあ、まだバブルの時期だから、
うん、
ケーキを買ってくる。
はい。
で、来るお客さん来るお客さん必ずケーキ買ってきて、とりあえずケーキが山になるのよ。
うん、
なんか幸せそうだよ。
いいな。
で中には2段のケーキ、
はいはいはいはい、
とかも来るのよ。
お
で、すっごい来るんだけど、あの僕と姉ちゃんはアイスクリームのケーキを自分たちで買ってきてそれだけ食って終わるっていうね。
なんかもったいないっすね。
もらったケーキは近所に配るって感じになっちゃうんだけど、どうしたの。
ああ、なるほど、なるほど。
取っといて全部食べないと。
いや、食えない。しかもまだ当時はそんなに生クリームなかったから、
ああ
食えなかったな。
あ、バタークリームがそんなにいっぱいだったらもうちょっとかなり来るな。
ですよね。
それはアイスクリームに走る子供心がわかるな。
で、父ちゃんが言ってた。
言ってた、父ちゃん。
言ってた。
あ、いい父ちゃんだ。ここで、三野さんのメールいただきまして、はい、以上でございます。
うん、
はい。はい、何名様ですかね。
ありがとうございます。
3、4、5、6、
うん、
8名。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当ありがとうございます。
はい。
メリークリスマスって感じですね。
クリスマスって感じですね。それぞれいろんなクリスマスの思い出。
うん。
ありがとうござい
ます。涙なしでは聞けないのがね、私で。
じゃあ斉藤さんなんかあります？なんか花、クリスマス、
私ですか、うん、そうさね、大昔ですわ、う
ん、
ですね、クリスマスパーティーが、
あ、ちょっと待って、ね、それはお父さんの話？
うん、
あ、それは斉藤さん本人の話、
うん、僕の話よ。
OK、OK、それを前提に聞こう。
あとで父ちゃんが言うてた、言うかね、まあ、クリスマスパーティーやって、まあ、散々盛り上がって、ね、もちろんもうあれですよ、もう二十歳超えてからの話ですよ、
うん、
酒飲んで散々騒いで、
うん、
そしたらね、その時付き合った女の子と一緒にと、あといろいろ昔の友達とかで飲んでたんですけど、
はい、
あら楽しそうじゃない。
そう、俺の友達と俺の彼女はいないんですよ。あれって思って、うん、
でそこであの会場になってた友達のアパートのから出てって、こうやってちらっと そ, の、ね、そこ2階だったんですけど、階段からこうやって見たらですね、うん、俺の幼馴染と当時付き合ってた女がチューしてやがって、
うわ
いやもうあの時お父さんひっくり返っちゃったよ後ろに。
いや
そんな思い出しかないんだよそんな思い出しかないんだよ。
その後はそれを目撃した斉藤さんは
もうそれはもう断固として、うん、その女とは2年ぐらい続きました。
え
ちょっとそれは見てしまったことはなかったことにしたってことなのかな。
いやもちろん言いましたよ、降りてって言いましたよ、うん、何してんのお前らっつって、
うん、まあ言うわな言うわな、
何してんのお前らってやったんですけど、うん、まあねその後も紆余曲折はあったんですけど、結局その女の子は、うん2年ぐらい付き合いましたね。なんだかんだ言ってね。まあ、
そんなことばっかりだよ。
男女の中でね、わかんないもんだこれね。
なかなか昔のこと思い出すんだけどね。だからクリスマス嫌いなんだよ、俺は。
あのね、はい、僕はクリスマスは、はい、あの、今の嫁さんとまだ付き合っている頃、
うんうん、
まあ、といっても一緒に住んでた頃にね、
はいはい、
初めてのクリスマスの時に、
うん、はいはいはい、
まあ、なんかやんなきゃいけないじゃないですか、
うん
うん、何買っていいかも分かんない、プレゼントっつっても何買っていいか分かんないわけですよ、
うん、
で何か服買うにしてもさ、なんか指輪とかネックレスみたいなの買うにしてもさ、センスがあるじゃない、
うん、確かに ね悩むよねあれは ね、
でもそういうのあんまり買わないから、
うん、
で何かやりたいなというので、うん、あのまあ一応宝石屋さん的なところに行ってみて、
はいはいはい、
店員のお姉ちゃんに予算これぐらいで、
うん、
でこれピアスをしてたから、うちのピアスをしてるんで、はいはいはい、まあ、ピアスが欲しいんだけどと、
うん、
いう話で、まあ、選んでもらって、その時は汗だくよ、
うんうんうんうん、
一人でそんなとこ行くこと自体が僕としては、
うん、
もう未知の世界だから、
うん、
汗だくで、まあ、まあ安い、そんな高くないですよ、
300万ぐらい、
まあ300万ぐらいね、
あー、オッケーオッケー、
だからほら宝石だから、あのピアスだからこういうちっちゃいなさ、
うんうん、
手提げ袋をすっげーちっちゃいみたいなやつに入れてくれるじゃないですか、
はいはいはい、
であれで、まあ、当時コンピューター屋さんに勤めてたんで、
うん、
あの NEC のバザールでござる、
懐かしいね、うん、
あのぬいぐるみでサンタの格好をしたぬいぐるみがあって、
うん、
でそれをまあ一つ拝借して、
うん、
家の玄関の前でですよ、
うん、
そのバザルでござるのサンタさんを立たせて、
うん、
で肩からその小さな手提げ袋をかけさせて、
うん、
持たせてですよ、
はい
はいはい、でピンポーンって鳴らしてちょっと隠れてるっていうのやってたんだけどね、
うん、うわうわ
いいっすね、
ね、でまあ反応的にはそれなりだったんだけど、
それなりってどれぐらいですか。
まあまあまあまあまあそれなり、まあ、そんな大きなリアクションもなかったようには思えたんだけど、後から嫁さんのお姉さんから聞いた話だと、
うん、
それはかなり感動してたらしいと、
ああ、
ね、ま、兄弟に結構だからそういう話を、
ああ遠回しな自慢だと、
そうそうそう、
あ、
まあまあ斎藤さんとね大体同じような思い出がね僕にもあるわけですよ
どこが一緒なんだよどこが一緒やんけよ。
いやでもそれぐらいかな。でもプレゼント難しいやね。
難しいっすね。
はい、斎藤さんどうした。
何でもないで、じゃあ雨宮さん何かあるかい。
雨宮さん何かあります。
僕もね斎藤さんみたいなのがねありますね。そのたくさん、
あらあら意外に、
すごいたくさんありますね。
あ、すごいたくさんある。
じゃあその中で
寄り抜きは、
寄り抜きね、まだね、20歳の時に、うん、付き合ってる彼女、
うん
が、いまして、クリスマスの夜にですね、僕自分の家に呼んだんですよ、
はいはい、
で、その時に玄関から、リビングまで、廊下がまっすぐ一本あるようなこうアパートに住んでたんですね、
うんうんうん、
で、その廊下のサイドにですね全部こうろうそく並べまして、
うん、
で、そこからこうリビングもドア開けたってドアの奥にですね、
うん、
プラ板と、段ボール
的なもので、うん、お城の形作りまして、
はい、
で、全部あの銀のスプレーとこう塗って、もうロソク立ててこう、ちっちゃなあの、まあ、シンデレラ城みたいなの作って、
あのそこまで聞いてる限りどちらかというと僕寄りなんだけどすっごい、
うん、
でその頃あのね、あれが流行ってたんですよ、雲南のね未来日記、
ありましたね、
ありましたよね、
うん、
あれがちょうど流行ってたので、
うん、
その、あの、なんですか、そのお城のところに日記を買ってきて、
うん、
未来日記みたいなやつがもう流行ってたから似たようなのが売ってるんですよ、
うん、
でそこにこうやって置いて、うん、で中にそのもう一個違う部屋のですよ、違う部屋の、なんていうのかな、あの棚っていうのかな、うん、棚みたいなところにプレゼント置いといたんですね、
うん、はいはい、
でそれ見ればその隣の部屋行けや的なこと書いてあったんですよ、うん、未来日記のようにこうほら本当進めていけばなんか物語が分かるみた
いな、
未来日記あんまり行けやって書かない
そうは書いてないですけどでそれ書いて、あの違う部屋行くかなとか思ったら、
うん、
行かずにですよ、
うん、
あの当然その部屋もすごいこうろうそく地面にこう置いてキラキラさせてたんですけど、
うん、
探し始めたんですよ僕を。
ああまあまあまあまあ、
そうこれどこ行ったのみたいな形で、まあ、
ちょっと自然な行動っちゃ自然な
行動、自然な行動なんですけど、歩くたんびにそこら中のねろうそくがどんどん消えてくるんですよ
なんか怖いシチュエーションになってるね、
うん、どんどん消えてって、うん、結局僕が見つからないからって、まあ、僕もちょっと見えないところに隠れてたんですけど、うん、そしたら隣の部屋行くんですよ、
うん、
で隣の部屋行ってその日記通りに、うん、何ちゃんとプレゼントは見つけたんですけど、
うん、
そのリアクションゼロで、
うん、
さらにあのもう電気全部つけ始めて、
うん、
その他にもなんかこうケーキをね違うその、ところにこう飾ってライトアップするようにしてたのとか、
うん、
全部仕掛け作っといたにもかかわらず全部バレたっていうね、
うん、
じゃあこの未来日記通りのシナリオ通りに一切行かなかったって
行かない人間の行動って難しいとか思いましたもん、あの時。
おそらくあれなんだろうね、このアメミヤさんのクリスマスっていうテンションと彼女のテンションにギャップがあったんだろうね。
そう
ああそうなのか、難しいね。難しいのと同時に、まあ、僕もそうだしアメミヤさんのそれもそうだし、まあ男ってバカだねなんかね一生懸命いろいろ考えちゃったりして
ね。そういう時だけはもうかなりお金つぎ込んでいろんなことしますね、僕も。
なんかサプライズしたくなるよね。
しますね。
ね、
もうバー貸し切ったりとかやりましたもん。
なんかね、アメリカさんはね、やることのね、スケールが違う。斉藤さん、どう思うこれ。
俺の話に近いって言ったからさ。ハンカチ用意してさ、雨宮くん泣くなよって言おうとしたらさ、なんか妙に幸せそうじゃねえ
かなんだかんだで幸せだよね
おいおいおいおい、どういうことなんだよそいつは。
何を貸し切ったって雨宮くん。
何貸し切ったって、バ
ー
バー、
あの指輪を渡すときに
指輪を渡すな。
まあ、それもオチあるんですけどね、
うん、
僕お酒全く飲めないんですよ、
うん、
でね、なんかの漫画本でね、マティーニ、
うん、
でお酒ありますよね、
はいはい、
なんかおしゃれなお酒、
うん、
そのおしゃれなお酒を探すのになんで漫画で選ぶんですそこがもう違うでしょ。
漫画でそういうシチュエーションが書いてあって、あ、マティーニっておしゃれ なんかそういう時にこう飲むお酒なんだっていうのがあって、
あ、なるほどなるほど。
で、お酒飲めないのに、確かあれお酒をお酒で割るお酒なんですよね、確かね。後で知ったんですけど、
あ、僕だっけ、酒飲まないが分かんないや。
うん、
で、まあいや、うん、
で、せっかく2人でねスキー旅行行って、
うん、
バカしきって
スキー旅行、
今度は何を貸し切ったって、
スキー場、スキー場で何を貸し切ったって、
うん、スキー場はさすがに貸し切れないんですけどスキー場は貸し切れないんですけど、バー貸し切って、
そのマティーニ飲んで、
ちょちょちょマティーニ出してもらって、うん、でマスターにどいてもらって、
うん、
じゃあ
どいてもらって、うん、
乾杯ってやったんだけど、
うん、
クッてこう飲んだら、
うん、
もう焼ける？もう焼ける
よ、はいはい、
ドアが戻って、
うん、
もうなんかガーガーになっちゃって、でっかい声でマスター呼んで、
うん、
ビールって言って、
うん、
でもう雰囲気台無しで、指輪渡しましたね、せっかく貸し切ったのに。
ああ
それはあのビールっつったのは雨宮さんだ。
そう、僕。
雨宮さんの根性が足んなかったんだ。
足んなかったね。
無理あんなの痛くて喉が。だけどジュースっていうのはなんかかっこ悪いと思ってビールって言ったんですよね。
ああそこは男の男ってバカだね、なんかね。
でもね、喉ヒリヒリとかも鼻水涙出しながらもその指輪差し出しゃよかったのにさ。
でも差し出した時にはなんかもう泣いてくれてありがとう言ってくれたからいいんですけど、ね。
ああやっぱ遠回しの自慢だ。
自慢だ。
ああそうなんだ。
斉藤さん。
はい。
大丈夫。あ、じゃあ、あのさっきのメールもう一回読む。
何
なんかいろいろあるよ、斉藤さんの仲間な感じのメールが。
もう一回読む。もういいよ、もうやめて、止まらなくなっちゃう。
大丈夫ですか。そうなんですね。いやもうこれあれだね、ちょっと、うん、あの2週連続でやりたいぐらいだね。まだまだ雨宮さんあるぞ、これ
雨宮さんね、持ってるね、
持ってるぞ、
持ってるよ。
山ほど出てきます僕。
ただね、これは雨宮さんの演出はすごすぎて、
うん、
女性によっては逆に引いちゃうかもしれないぞ。
うん、
ああいや、まあ、引かれたことはないので大丈夫ですね。
ああリアクションに困るっていうのがね、引くというより、
あ
一緒に乗っかっていいのか、
うん、
なんか自分は冷静でなきゃってなっちゃうのか。
でもね、今の雨宮さんの、いやそんなことないよみたいな言い方にちょっとイラッとしたのはこれだけかな。
もう、ね、今雨宮さん何言っても斉藤さんイラッとくるよ今多分。
もう大変よ、もう
今ね雨宮さんね、おっぺけぺーってそれでもイラッとくるから多分斉藤さん
多分カッチーンって言うと思うよ。
おっぺけぺ
ーカッチーン。
いや
そうなんです、もうこの辺で締めても、
はい、ね、あのまたね、たくさん皆さん
ね、
まだ斉藤さんも雨宮さんもいっぱいネタあると思いますね。それはまた来年の
この来年のお楽しみみたいな、
ね、長いな先。
たくさんまた食べといてくださいね、雨宮さんもね。
はい、
はい、ではエンディングの方に行きたいと思います。
はい、
ポッドキャスト童貞ネットのパルです。クリスマスの思い出は、初めてできた彼女とディズニーシーに、行こうってなった時に、チンコが腫れて二人で泌尿器科に行ったことです。そんなことないっしょ。
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でございます。
いやー、なんか思いのほか盛り上がっちゃいましたね。
ですね、雨宮さん持ってますね。
持ってますね、
はい、
なんか僕がねすごく普通の人に思えてくる、すごく。
いやでも竹内さんみたいな、うん、男性っていうの、うん、そのイベントごとで少しこう、うん、ほらなんか気を利かすというか、いろいろ考えてくれる、
うん、
男性ってポイント高いですよね。
ああ、そう。あのね、でもね、あの女の人、まあ、全部が全部じゃないと思うけど、
うん、
困ったらとりあえず花で逃げることってないですか、プレゼント系って。
花送ったことないですね。
本当ですか。あのね、花を送ると喜ぶんだけど、
うん、
女の人が喜ぶ場合に花で喜ぶんじゃないんだよね。
もらったことに対してってことですか。
ではなくて、この人が花屋に一人で行って、
うん、ああはいはい、
花束注文してきたんだっていうことが嬉しいみたい。
ああ、
絶対行かないでしょ一人じゃなかなか花屋なんて。雨宮さん行きそうだな。
雨宮さんその辺ちょっと見繕って包んでくれないか。
いやそうはやだけどでもな行ってますよ。
行ってるんだ。
行ってるね。
行ってるんだ。
すごいな。
さすがだ豆だいね。
なんか僕はもうあれだよなんか宝石屋さんみたいなとこ行くにもさ花屋行くにもさ汗だくだよ。
だって花屋は別に汗だくにはならなくない
ですか。いやまだねほら仏壇の花買いに行くんだったらいいよ。そうじゃないじゃん。なんかなんか結婚記念日の 何周年なんでつってこれぐらいの予算でこれぐらいの予算だとどれぐらいのボリュームになりますかねとかっていう相談するわけじゃない。
あーボリューム、うん、ボリュームで買ったことがほとんどないんで。
あのねボリュームで大体ボリュームで買うかな僕。あのインパクト、
はいはいはいはいはい、
ね、あれで 10年目結婚10年目の時には、うん、とにかくデカめの花束と、うん、ケーキと、うん、あと感謝状を作って置いといた。
感謝状、
感謝状なんかよくない、
うんうんうんうん、
10年間よくやってくれたね的なね。
あ嬉しいっすよね向こうとしたらね。
ほら今普通に売ってんじゃん行くとさプリンター用の、
ありますね、ね、
症状の紙が、なんでねちょっと作って
感謝状、
感謝状なかなか書けないよね。
でもこれ逆にその時の花束を、うん、うちの嫁さんは、
うん、
これ落ちないですよ、
うんうん、
あの花束を押し花にして、
うん、
でその花とその時についてたリボンで、
うん、
なんか写真立てになんか10周年なんとかみたいなやつを作って飾ってある。
おお、あーやっぱ遠回しの自慢なんだ。
あの逆にねそれは嬉しかった。
奥さんも結構マメですね。そうするとね相当嬉しかったんでしょうね、うん、
なんかねそういうのが逆に要は送った方もそうしてくれてるとほら花ってだ最終的には枯れちゃったりするじゃないですか。
うんですね、
うん、枯れて捨てちゃうじゃないですか、うん、そういう風にしてくれるとね送った方も嬉しいよね。斉藤さん、あちょっとね今マイクの調子が悪いみたいな。斉藤さん大丈夫。
ラフレシアでも送っとけばいいんじゃねえのか。
何それ
ラフレシアとかさ、
うん、わかんねえそれ言われるのどんな花かしら。
ラフレシアみんなググってね。
ググってね。じゃあの本日はご協力いただきました、はい、リスナーの皆様、うん、およびですね、スタジオ本さんのトマト屋さん、
はい、
あとは童貞ネットのパルさん、ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました、
ちょっとクリスマスっぽくなったんじゃないですかこれ。
うん、どう、
うん、そう、そうでもない、そうでもない、そうでもない。でもなんかあれだね、こういうあのお便りのテーマで募集してなんていうの面白いね。
うんですね、
うん、
ちょっとまた考えていきたいですね。
はい、
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 じゃあまた何かありましたらまた今後もご協力の方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あれですね、スタジオ本さん iPhone ほっとけないと、
うん、
童貞ネットの方は、ブログの方にちょっとリンクを貼っておきますんでね、
うん、
もしご興味があったら特に童貞ネット、
うん
うん、意外といいですよ。斉藤さんなんか聞くと面白いんじゃないかな。あのね斉藤さんより番組内容斉藤さんより、
ああうん
うん
うん、じゃあ聞く、
うん、ちなみにパルさんは童貞ではありません。
うんうん
ということでございまして、はい、ではですね、皆様からのですねそんなことないしょでは皆様からの、ご感想、等ございましたらですね、
うん、
どんどん募集しておりますんでメールの方でいただければと思っております。
はい、
メールアドレスの方がですねそんない@0438.jp、うん、sonnai @0438.jp になっております。
はい、
ツイッターの方もですねございましてアカウントの方がですねそんない2010 うん、SONNAI 数字で2010というアカウントがございますんで、うん、ツイッターやられてる方はよかったらフォローしてください。
はい、お願いします。
あとはブログですね。ブログの方もですねございまして、こちらは Google か Yahoo でですね、ひらがなで、うん、必ずひらがなでそんなことないっしょと言っていただければですね、うん、トップに出てくると思いますんで、そちらの方から来ていただければと思っております。
お願いします。
あとはですね、iPhone のアプリでですね、何でしたっけ、ツイートキャスティングというのがございまして、これ生放送生配信ができるアプリがございましてですね、これはたまに、そんなメンバーがやっております。その時にその専用のアカウントを作っておりまして、そんな P というアカウントを作っております。 SONNAIP プロジェクトの P ですね、
はい、
というアカウントを作っておりますんで、ツイキャスしてるよやってるよという方いらっしゃったらですね、プッシュ通知の方を受けるような形で、
はい、
登録しておいていただけると嬉しいございます。
ございます。
はい、そして、アメミヤさん、
はい、
今週、配信のそんなイット IT 番組そんなイットの方は内容はどんな感じになっておるんでしょうか。
クリスマス特集ということでですね、クリスマスに関連する、アプリ、特に、彼氏彼女がいる方、カップルの方メインかな、大体、うん、そんな感じでアプリの紹介をしてますんで、デートに使えるようなもの盛りだくさんでございます。
ふん。
はい、
うん、
はい、
斉藤さん、
はい、大丈夫ですか。
大丈夫
大丈夫ですよ。
なんかそういうキャラで最後まで終わっちゃって大丈夫。
大丈夫よ、大丈夫よ、
はい。きっとね、来年の、このクリスマスの会はですね、
はい、斉
藤さんのハッピーなお話がね聞けると思いますんでね。
そうだね、
そうだね。
そうだね、いいんだ。
ね、
はい、
楽しみにしたいと思います、
はい、
ということで、長くなってしまいまして申し訳ございません。では、お送りいたしましたのは竹内と、
あ、メミヤと、20日、今日は22日だけどみんないいクリスマスを過ごしてねの斉藤でした。メリークリスマス。
さよなら。また来週。
また来週。
お待たせいたしました。
お待たせしました皆さん、
そんなプロジェクト5週連続プレゼント企画の今週は第4週目でございます。
そうです、私からプレゼントがあります。
その私というのは今週は
吉安です。
はい、吉安さんありがとうございます。
どうもどうもどうも。
もう石井さん同様、そんなプロジェクトですね、加入していただいてですね、
はい、
日も浅いのにいきなりプレゼントをよこしやがれと、
まあまあまあ、
私のですね、無茶なお願いに快く、賛同していただきましてありがとうございます。
いえいえ、
で、早速なんですけども、今週吉安さんの方がご用意していただきましたプレゼントの方は何でしょうか。
私からはですね、
はい、
iPhone または iPad のアプリケーションを、
うん、
2本セットでお送りしようかなと思ってます。
これはあれですか、アプリのプレゼントなんてできるんですか。
最近知ったんですけど、
うん、
iTunes ストアからこう誰々何々プレゼントするっていうのができまして、でアプリとか曲をメールアドレスとか知ってるだけでプレゼントできるようになってるみたいなんで、それを使ってプレゼントしようと思ってます。
あ、じゃああれですね、今週は iPhone もしくは iPad をお持ちのリスナーさんで、
そうですね、
かつ
iPhone または iPad をお持ちのリスナーさんで、かつ、
はい、
日本語版の iTunes のストアを使ってる方限定となっちゃう、なっちゃしまうんですけどね、うん、
でかつあれですね、そんなに住所なんか教えたくねえよっていう、
そんな方でも、応募が可能です。
方でもね、メールアドレスさえお知らせいただければ、ね、
そうですそうです、はい、iTunes に登録したメールアドレスじゃなくても平気らしいので。
あ、そうなんですか。
うん、パスコードみたいなやつを送るだけらしいんですよ、うん、だから紙でね、そのパスコードを印刷してそれを送っても、買えるというか。
ああ、便利な世の中になったもんですね、これね。
なので、連絡先さえ、メールとかでできれば、もらえますよ。
じゃあね、今までちょっとね躊躇してた方も、今回は
そうです、住所知らせたくないとか
いう方もね、いるんじゃないかなって気はするん
ですけど、ね、なかなか家にいないので受け取れないとか、そんな方でももらえると思います。
じゃあそのアプリの内容をちょっと教えていただいていいですか。
そうですね、はい、私は、何回か聞いてる方ご存知の通り、ちょっと星とかね空とか好きで、
うん、
2本、今回差し上げようと思ってる、1つがアイステラっていうアプリで、う
ん、はい、
なんて言ったんだろうな、星空ソフトというかですね、星座早見版って、なんか小学校とか中学校の時見たことないですか。
はいはい、ありますあります。
お皿みたいなやつ、
うん、あります。
あれの iPod じゃないや、 iPhone、うん、iPad 版になります。普通に買うと1,000円、
うん、おー、そんなにするんだ。
するんですよ、これなかなか買いたいのに買えないソフトの一つなんで、ぜひこれ使ってほしいな
と。ですね、なんか欲しいけど1000円っていうとちょっと躊躇する感じ
でしょ。
うん、わかりますわかります、いい感じ
です。するとんとあげましょうと。
ああ、それだけでいいんじゃないですか。
いや、もう一個私の、一番のおすすめのトリサットっていう、
うん、
宇宙ステーションがいつ自分の上を見えるかっていうのが分かるソフトがありまして、
前に一回なんか紹介していただきましたね。そうです、
紹介しました紹介しました、
うん、
そうなんですよ、なかなか宇宙ステーションいつも地球の周り回ってるんですけど、たまに見えるんですね、
う
ん、明け方とか夕方に。
はいはいはいはい。
それを、事前に分かって、なんとこう AR、
うん、
アーグメントリアリティな技術で、
はい、
どこを飛ぶか分かっちゃうっていうソフトがあるので、その2本、そっちは350円なので1350円分の、ソフトをプレゼントしようかと思っています。
これはいいんじゃないですか。
もうね、少なくとも、6人ぐらいは応募してほしいなと思っているので。
そうですね、
もう
何だったらほら2桁狙うっていう感じ。
もうそれ以上来るんだったら、なんもうね、
なんか言いました大丈夫ですか。
いやいや、
じゃあそうですね、じゃあ早速応募方法の方、
はい、
ご紹介してよろしいでしょうか。
あ、そうですね、
はい、応募の方はですね、必ずメールでいただきたいんですが、そんな「イット!」の方をお聞きの方はですね、いつもとメールアドレスがちょっと違いますので、注意して聞いてください。メールアドレスの方がですね、そんない@0438.jp、 sonnai@0438.jp になっております。内容の方にはですね、皆様のこのラジオネーム、あとは性別も書いてもらった方がいいのかな。先週からなぜか性別を書いていただいております。
性別好きですね。
性別を書いていただきまして、
あ、せっかくですからね。
あと番組の感想をですね、チラチラチラっと一言でも、
ちょっとでもいいんで、一言でもいいんで書いてほしいですね。
はい、なので書いていただきましてですね、あとはここから重要ですね。懸命に、メールの懸命にですね、今から吉安さんが言っていただく、キーワードを、
はい、
懸命に書いていただきましてですね、お送りいただければと、このように思っております。
はい、
はい、で、締め切りを決めなきゃいけないですね。
そうですね、
実はね、先週ね、締め切りを言わなかったんです。これね、本当にね、
まだまだ応募あるのかしら。
ないと思いますね。締め切りがですね、すいません、ちょっと私どもの都合でございまして大変申し訳ないんですが、今回ちょっと短いです。22日水曜日の夜10時まで とさせてい
ただきます。短いですね。
短いんです。
皆さん急いでね。
急いでくださいね。22日水曜日の、夜10時までとさせていただきたいと思いますので、皆さんどんどん応募してください。では
応募してください。
最後にですね、吉安さんから大事な大事なキーワードの方を発表していただきたいと思います。お願いします。
はい。応募の件名にはこのキーワード、空を見上げようを書いてください。
空を見上げよう、これひらがなでもカタカナでも、
もう漢字かなまじり何でも OK です。
何でも OK ですね、はい、空を見上げようですね、
はい、
大丈夫ですか、覚えましたか皆さん、空を見上げようですよ、大丈夫ですねでは皆様からのですね、応募の方をお待ちしておりますということで、
お待ちしてます、はい、よろしくお願いします。
吉田さん、ありがとうございました。
ではでは。